源さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月3日金曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。ブルームバーグから、アップル約17兆円の自社株買い計画を発表、米市場最大規模を。読みます。米アップルは米市場最大規模となる自社株買い計画を発表した。取締役会が1100億ドル、これは約16兆8300億円相当の追加自社株買いを承認した。このアップルが米企業が発表した自社株買いの金額において自らが持っていた最高記録を更新。市場調査ビリニーアソシエーツが1999年まで遡って集計したデータによると、アップルは2018年に1000億ドルの自社株買いを承認していたということで、まあ、前回が2018年、この時が1000億ドル自社株買い、まあ十何兆円ですよ。まあその時の為替によってちょっと変わりますけど、で、いつもこの時期かな。4月の終わりから5月の頭にかけて自社株買いを発表してくるという、これは決算に関係あるからかな。他にも、まあ遡ってみるとですよ、歴史を。アップル以外にも、グーグルですよね。アルファベットとかも大型のをしてるって、ここの新聞にはそれが載ってますよ。あ、新聞というか、ブルームバーグの記事の中には載ってる。まあ、そもそも自社株買いって何かというと、自分ところのお金でですね、キャッシュで自分の株を買うということですよ。まあ、自己資本、何のためにやってるかっていうと、自己資本が減るので、このために。そうすると、利益は変わらずでしょ、ROE。投機利益は変わらずに自己資本が減るので、ROE が上がる。このためにやってるっていうことですよね、通常。このアップルの場合は、エコノミストというか、アナリストかな。この人が、まあ、アップルはもうね、僕が言ったんじゃないですからね。もうアップルはね、まあ、研究開発とか、事業を大きくするためにお金を必要とする、まあ、そういうハイパーの企業、成長株じゃなくなりましたよ、と。僕が言ったんじゃないですよ。もうバリュー株かな、と。これアメリカのアナリストとか言ってるんで、もうコカ・コーラのような、バリュー株じゃない?いうふうには言ってますよ。まあ考えてみたらアップルカーも断念した。まあ iPhone はいいとして、Apple Watch もいいとして、その後なかなか続くのが出てこないかなっていう感じですよね。高いゴーグル型の VR の機械を発表してますけど、あれがそこまでパワーあるとは、まあ思えないというか、違いますよね。マーケットがざわついてない感じなんで、あんまりね。なので、まあ、こっから iPhone を、iPhone と Apple Watch と、その他、まあ、iPad もありますよ。で、MacBook もありますよ。まあ、そういうので、コツコツ、コンスタントに稼いでいく、バリュー株になりつつあると。まあ、そんな感じかもしれないですよ。そうなると、今回のような自社株買いもそうですし、配当とか増やしていくんかな。高配当株とかになったりして、Apple が。っていうのも、徐々にではあるけど、あるかもしれないですよね。ただし、これ、アップル好きな人のために言っときますけど、ここはね、やっぱり、ROE、もう化け物企業ですから、ROE100% 超えてますからね。23年9月期で 171% ですから、ROE は。もう化け物企業。これ 10% いけばいいと言われてる数字ですよ、日本の会社の場合はね。これは高ければ高いほどいい。アメリカの平均で 20% 前後かな。日本の会社の平均は 10% 前後。で、アメリカは 20%。アップルは 100% 超えですから、171% ですよみたいな。そんな化け物企業ですよ、アップルは。これは時価総額で争ってるマイクロソフトと比べても、マイクロソフトは ROE 40% 前後ぐらいですから、そっから比べたら、どんなんだっていうぐらい、まあ、優良企業ですよ。優良であるがゆえ、ちょっとバリュー株化してきたんじゃない?って、まあ言われてるのは確かですけどね。まあこっからでも、この先ね、また楽しい商品を出していただいて、我々を楽しませていただけたらということで、次のニュース行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から。子育て世帯のいでこ活用術、控除で保育、教育費減るかも。学んでお得。言います。子育て世帯の負担を軽くしようと、保険料、授業料の減免など支援策が年々手厚くなっている。ただ支援には所得制限がある場合も、所得がその境界線近くだった場合、個人型確定拠出年金イデコの活用で支援対象になるかもしれないということで、イデコは所得から控除されるんですよ。イデコっていうのはまあ年金がありますよね。会社員の人なら年金3、あ、2階建てなんで通常。基礎年金というか国民年金というか、 そこが1回ですよ。その上に厚生年金が乗っかってますよ。ここまでのお話は大丈夫ですかね。まあ、大丈夫ですよね。で、その上に乗っかる形のがイデコ。確定拠出ですからね。1回部分、2回部分っていうのはいくらもらえるかっていうのがもう決まってる。決まってないんじゃないの、私たちは。まあそうなんですけど、一応建前としては決まってる。決まってないって言ったのは、まあこの先ね、少子化で、まあどうなるかわからないぞというのがあるので決まってない。あ、でも決まってるんですよ、本当はね。財政減少もやってますよ。でも大丈夫とは、将来的にはちょっと長い目で見るとどうなるかわからないですけど、まあ決まってるものとして、3階建ての3階部分がイデコ、確定拠出年金というものになってですね、ここは決まってないんですよ。じゃあなぜ決まってないかっていうと、まあ相場制のもので運用したりする場合があるので、この場合は決まってないということですよ。株が上がれば、もらえる金額は多くなり、安くなれば、もらえる金額は少なくなる。まあ、イデコとニーサ、ちょっと似たような制度なんですけど、若干やっぱちょっと違いますよ。特に20代、30代の方だと、イデコは60歳まで鍵がガチャッとかかるので、60歳まで引き出しできないですよ。これは年金なのでもう仕方がないと。まあそういうことですよ。で、負担の方のお話になってますよね、これは。今、会社員の人で2万3000円かな、月額。これが上限額だったと思うんですけど、この金額までは所得からなかったものとして計算されますよ、所得ね。それを差っ引いた部分。ということは、この記事では、年収制限ある部分ありますよね。910万とかいろいろ、これは自治体とかによっても変わると思うんですけど、それを若干超えそうな時は、イデコを使ったいいんじゃないっていう、まあそういう記事ですよ。まあ単純な記事なんですけどね。ただし、イデコは所得からは控除されますけど、これはね、健康保険料とかには反映されないんですよっていう感じですね。ちなみに、NISA、新NISA の積み立て部分ね。積み立て部分は所得から控除されませんから、2万円とか3万円。これコツコツやってますよって言っても、この所得の方からは引いてくれないので、税金とかは変わりませんよ。当然、この子供の援助みたいなのも、まあ、所得が変わらないんで、所得によって影響を受けるような補助金的なものは変わらない。イデコは変わる可能性があるっていうことなんで、これうまく使い分けていただいてもいいんじゃないかなと思いますよ。で、メリット、デメリット。さっきも言いましたよね。そういうメリットはある。で、NISA のような商品にも投資できる。デメリットは60歳まで下ろせませんよ。で、もう一つのデメリットは、イデコは月額手数料的なものもかかりますから、そこもちゃんと見極めてやっていただいた方がいいんじゃないかなと思いますね。ということは、月額の分は、まあ、一定というかね、まあ、一定部分ありますから、5000円からできますから、イデコは。でも5000円でやると手数料が要は割高になってきますよっていうことですよ。手数料と税金と、あるいは受けられる補助、考えながら、比較しながらやっていただけたらいいんじゃないかなということで、最後のニュースいってみましょう。最後のニュースはブルームバーグから。日本の円買い介入の証拠を探す市場、FRB のデータが手がかりか。これ現時点で153円台ぐらいで、まあ一頃の160円っていうのを比べるとかなり円高ですよね。一旦介入が入って、これは4月29日かな、入って155円台か4円台ぐらいまで円高に行きまして、160円ぐらいからね。で、また157円とかつけてた時にドカンと来たわけですよ。これはやってるんじゃない、介入をっていう。まだ発表してないんで、これ FRB のデータから見てるっていうことでちょっとだけ読みましょう。FRB のファシリティなどに関する新たなデータは、日本当局がここ1週間に外国為替市場で実施したとみられる円買い介入の原資確保の一環として2つの手段を利用した可能性を示唆している。可能性がある財源の一つは、米金融当局が外国の中央銀行向けに整備したリバースレポファシリティだ。 FRB が公表したデータによると、5月1日時点で同ファシリティに預けられた資金は前週から約80億ドル減ってますよ。現の3600億ドル減少は4月10日に終了週以来、4月10日の週以来減ってますよ。これ使ってんじゃないっていう風なお話ですよね。これっていうのはリバースレポファシリティ。なかなか出てこないぞ、これは。他のもう一つのお金の出どころは日銀の当座預金ですよ。で、ブルームバーグが分析したら、これは使ってるなって言ってますよ。まあ、おそらくこの辺、まあ日銀の当座預金でしょうけどね、メインは。で、こっから先どうなるかっていうのが、まあ、前の記事とかに載ってますけど、もうちょっと進んでいくと、米国債の売却があるかもしれませんというお話。まあ、売却するとね、これ、アメリカの金利が上がりがちになるかもしれないですよね。まあでも、昨日も言いましたけど、今まではもう、一方通行ですよ、円安の方向に。 もう何の怖さもなくやれてたんですけど、円を売ってドル買うこの勢力ね、これなんかちょっと怖いなっていう感じですよ。じゃあ何をやってたのって言って、まず円を借りるわけですよ。低金利で借りれますから、借りられて、でこれで円を売ってドルを買って、で返すときはさらに円安になってるという、これを円キャリー取引と言ったりもしますけど、で借りたお金でまた日本の株を買ってとかね、あるいはどこかの株とか有価証券を買ってっていうことにやってましたけど、これ逆回転しだしたら早いかもしれませんよね。なので、いや153円台だ、また160円いくんでしょってやってたら、どっかで梯子バカンと外されるかもしれないんで、まあご注意くださいねと。もう一回ぐらいは介入入りますから、おそらくね。まあ十分ご注意しながらやっていただけたらということで、じゃあ本日も終わっていってみましょう。終わる前にお便りが届いてるんで、まあ昨日読めなかったもんですね。読んでみましょう。ここ数ヶ月、Spotify で元証券マン、シンさんの経済ニュースを聞いています。経済新聞も足から読んでいくというのは時間的にも私の脳みそ的にも難しいです。でも毎日シンさんの取り上げてくださる経済ニュースは噛み砕かれていて面白いので続けられます。ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。ところで経済ニュースではないんですが、ローソン越しに富士山を撮るブームでついには20メートルの黒幕設置ってあるじゃないですか。あ、そうなんですか。僕ちょっとよく知らないんで、あの解決法って経済的に正しいのかな。せっかく海外から来て撮るぐらい盛り上がってるなら、専用の撮影スポットを作って利用料金を徴収して儲けたらいいのにって思ったりもするんですが、新さんのお考えはいかがでしょうか。横断歩道がなくて渡っちゃうなら横断歩道を作ってあげれば良いんじゃないかとも思うんですが、 黒幕ね、幕張って取れないようにどっかにあるんですかね、そういう場所が。でその場所にあるローソンは儲かってるという噂も、黒幕張ったら営業妨害かな、長文失礼しました。ということで、これに似てるニュースでどっかありましたよね。富士山の入山料1000円が2000円になるとどっかで見たような気がします。確かに2000円になってますよ。これはね、1000円が2000円でしょ。僕はね、しょぼすぎると思うんですよ。1万円でいいんじゃないかな、というふうに思いますよ。これ、富士山の入山料は1万円。で、富士山のなんか整備に使ってくださいね。で、もう一つは、外国人。要するに、日本のパスポート持ってる人は1万円ですよ。パスポートか免許証ね、そういうの持ってる人は1万円。それを持たない人は5万円でいいんじゃないかなと僕は思いますよ。これどっかで3000円とかのラーメンも、外国人に3000円って日本人1000円とかっていうのも、どっかでまたニュースで見かけたような気がするんで、あ、3000円でも安いよ、みたいな中国の人は言って喜んで食べてた。などなど、もう取りましょうお金を。安すぎ。税金で取りましょう。海外の方も道歩いてゴミ捨ててしますよね。で間接的にですけど、ホテルとかで水道も使ってしますよね。ということは払ってください。まあどうやって取るかっていうと、まあ宿の代金に乗っけるのが一番現実的かなとは思うんですけど、宿って言っても安いですよ。日本のホテルちょっと上がったとはいえ1万円ぐらいであるでしょ。まあこれは場所によるかな。あのビジネスホテル的なそんなに広くないところなら、これを1万1000円してくださいよみたいな、1000円ぐらいね、ちょっと税金落としてよっていうお話。高い宿はもっと取りましょう。2000円3000円で、日本人だけらしいんですよあれ。日本は おもてなしの国だ、日本はすごいすごいっていう、こうテレビとかもなんかそういうのちょっと見かけたりもするんですけど、実はすごいすごいではなくて、今お金がない人が行く国で、まあそこそこのもんかなと。でお金持ちに対してはめちゃめちゃいいサービスもそんなないですよみたいに思われてるらしいので、なら値上げしてっていうお話ですよ。で税金落としていってもらいましょう。税金というか公金というか、まあそういう程度の、まあそれをちょっと思いながらも、まあこれ読んでみました。ということで本日も終わっていってみましょう。あ、このご質問、富士山のご質問いただいた方ありがとうございました。ということで本日も終わっていってみましょう。じゃあ本日もどうもご清聴ありがとうございました。